おはようございます。よくいらっしゃいました。だいぶ暖かくなってきましたね。やっと春らしいかなという、感じですけれども、こうなるとですね、いつ桜が満開になるのかという。もう咲いてますか？あ、吉島早いですね。御嶽はどうですかね？まだかな。もしかすると次の日曜日ぐらいですかね、がちょうどいいかもしれませんけれども、神様が寒さも暑さも作りくださって、私たちを気づいてくださっているってですね、先ほどの証しにもありましたけれども、感謝であります。今日もコロサイの信徒への手紙を読んでいきたいと思うんですが、今日は闇から光へというテーマで、一章の11節の最後の部分から14節までをお読みしたいと思います。先週はこの11節のところまでやりまして、ちょっとかぶっておりますけれども、パウロが9節のところでこういうわけで、そのことを聞いた時から私たちは絶えずあなた方のために祈り願っていますという祈りの言葉の中に含まれている箇所でありますけれども、コロサイの信徒の手紙1章の11節から14節をお読みいたします。喜びをもって光の中にある聖なる者たちの相続分にあなた方が預かれるようにしてくださった御父に感謝するように、御父は私たちを闇の力から救い出してその愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御父は私たちを闇の力から救い出してその愛する御子の支配下に移してくださいました。聖書はこの世は闇であると言っています。こんなにポカポカと暖かい、明るい、あるいはまた人類が文明を謳歌しているように見えるこの世界でありますけれども、神の目から見るとこれはもう真っ暗な闇なんですね。漆黒の闇の中に神がお作りくださった人間がうごめいている、そのように神様の目には映っているわけです。ルカによる福音書の1章の79節を見ますと、暗黒と死の影に座している者たちを照らし我らの歩みを平和の道に導くとあります。これはイエス様のお働きを予言した言葉の引用でありますけれども、暗黒と死の影に座している者、私たちは普段そういうことはあまり意識しませんけれども、しかし、先ほど申しましたように神様の目から見るとこの人類はこの世界は暗闇そして死の影なんだと、人類はそこに座している、そこに暮らしている、闇の中で生活するというのは本当に大変なことなわけですけれども、でももちろんこれは霊的な意味で私たちは皆闇の中にいる、何も見えない、世界の中で暮らしているんだと。ヨハネ福音書の1章の5節にも、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったとあります。この光とはもちろんイエス様のことですが、イエス様がおいでになったこの世界は暗闇であったと、しかしその暗闇は光であるイエス様を理解しなかったとはっきり言っているんですね。でも私たちはなかなかこの今自分たちが暮らしているこの世界が闇であるというふうに認識するのは難しいと思うんですね。時に、なんかみんなこの楽しそうで幸せそうで、いいなと思ったりですね、よっぽどこっちの方が暗闇だと思ってしまうようなことがあったり、本当にそのこの世界が、つまり神様から離れてしまっているこの世界は闇の中にあるんだっていうことを自覚するのは難しいことだと思うんです。 しかし、それはとても大切なことです。この闇の支配者、闇の権力者はサタンであります。使徒の26章の18節に、彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神の光に立ち返らせてくださいという言葉があります。闇はサタンの支配、光は神の支配ですね。サタンは巧妙な知恵者であります。決して私たちが闇で苦しんでいるということを自覚させません。むしろその逆で、この世界はバラ色で楽しそうだよ、光り輝いているよと思わせるわけですね。故に私たちはその、策略に騙されてしまって、この世界が闇に包まれているということをなかなか理解しづらいわけです。またパウロはエフェソの6章の12節で、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのですと。天にいる悪の諸霊を相手に戦っている、今週は頑張りましたっていう人は多分いないと思うんですよね。そんな意識は誰にもない、しかし、パウロは本当にこの福音宣教の最前線で格闘しておりましたので、この目に見えない悪の霊がうごめいて、そしてこの悪の霊と自分は戦っているんだ、暗闇の世界の支配者と戦っているんだという自覚を強く持ったようです。つまりはこの神の技に進めば進むほど、私たちはこの世界が暗闇の世界であって、そして暗闇の支配者であるサタンによって支配されているということを自覚するんですね、感じるんです。だから感じないということは、あんまりこの闇の世界と戦ってないということなんですね。それは反省しなきゃいけない、悔い改めなきゃいけない、より力強く福音を伝え、神の国を拡大しようとすればするほど、サタンは私たちに攻撃を加えてきて、そこで、戦いが起こるわけですね。このエフェソの6章、ご存知のように、この闇の暗闇の支配者と戦うために、御言葉の剣を持って、正義の胸当てをつけてと続くわけですけれども、平和をボケっていう言葉がありますが、実は私たちはこの悪の力との戦いの中にあるんですけれども、それを感じない、それを自覚できていないというところに、ある意味では問題があると思うんですね。しかし実は見方を変えると、確かにこの世界は闇の世界であるということが少し分かってきます。例えばヨハネの福音書の12章の35節に、光は今しばらくあなた方の間にある、これイエス様のことですが、暗闇に追いつかれないように光あるうちに歩きなさい、暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのか分からないとイエス様はおっしゃっています。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのか分からない。確かにこの時代、人々はいかにも、物質的に豊かで、そんなに生活に困るというようなことはなくても、大きな不安を抱えています。21世紀は不安の世紀である、現代は不安の時代であると読み解いている社会学者が大勢います。一番の不安は健康に対する不安、あるいは、経済に対する不安ですね。じゃあそのいずれも私たちは本当に不安に思うほど困っているのかというと、実はそうじゃないんですね。世界一の長寿国、一番じゃなくなったのか分かりません、ほぼ一番ですね、お金も、国の借金は山ほどありますが、それでも餓死するような人はいない、でも不安なんですね。健康の不安というのは老いの不安、死の不安ですね。その不安を煽るようにして、商売をする人たちは、 私たちに物を買わせようとするわけです。最近テレビのコマーシャルなんかですごく増えてきたものは何かというとですね、保険なんですね。保険のコマーシャルがすごく多いんです。保険といってもですね、昔保険というと生命保険だったんですね。生命保険と自動車保険ぐらいだったんですが、今はもちろん生命保険もありますけれども、それよりも、生活のための保険、仕事を失った時のための経済を支えるための保険であったり、病気のための保険、病気の保険も入院の保険とか手術の保険とか、手術の保険でも普通の手術の保険と特別な手術の保険とかいろいろあります、それだけじゃないですね。お葬式の保険もあります。死んだ時にも安心ですみたいなですね、お葬式代も出ますとか、自分死んでるんだからいいんじゃないかと思うんですけどね、そう言われると、あ、子供たちに迷惑かけちゃいけないから入ろうかな、月々いくらで死ぬまで変わりませんとかですね、おみんな山ほど保険入ってますね、これね、不安の時代なんです。その不安を煽ることで物を買わせる、置いていく、その老いをとどめるために、これを食べなさい、あれを使いなさいと言ってですね、一生懸命、売る人たちは、だから簡単なんですよね、物を売ることは。不安を煽ればいいんです。どうやって不安にするかっていうのが、昔経済はどうやったら今持っているものが、もう古くなったかっていうことを言うことで物を売ったそうです。計画的陳腐化っていうんですけども、あなたの持っているものはもう古いと思わせれば次のものを買ってくれたんですね。今はそうじゃなくて計画的に不安を煽る。これを持ってないと不安ですよ、これをやってないと不安ですよ、あなたこれしてないとみんなやってますよですね。すごいその不安を煽っている、これだけ豊かな時代の中にあっても私たちはいろんな不安を持たされている。実はこれこそがですね、この闇の時代であるということの一つの証拠なんですね。もう行く道が分かっていれば、どうなったって大丈夫なわけです、どっかで死んでどっかで神様のもとに行くわけだから、でもどうなるか分からないっていう気持ちが、まさにこれは闇の中にある証拠なんですね。逆に言えば、クリスチャンの人がで、クリスチャンであるにもかかわらずですね、不安を煽られるようじゃですね、まだまだです、そのテレビのコマーシャルに不安にさせられて私も買わなきゃなんて思わないでください、神様は私たちの全ての必要をご存知であって、私たちの行くべき道を備えておられるわけだから、不安に煽られる必要はないんですね。イエス様はマタイの15章の14節で、彼らは盲人の道案内をする盲人だ、盲人が盲人の道案内をすれば2人とも穴に落ちてしまうと言われました。これは律法学者たちのことを言っている話なんですけれども、でもこれすごく面白いと思ったんですね。この現代のですね、もう一つの特徴は専門家の社会と言われているんですね。テレビ見てるとですね、必ず専門家が出てくる。そうじゃないです、必ず何かの法律の専門家、医療の専門家、なんかすごい専門家いっぱいいますよ。で、専門家が出てきて何か言うとみんなそうだなと思っちゃうんですね。でも本当にその人が専門家かどうか誰にもわからないでしょ。なんかどこどこ大学だとか、何かの専門だとかって言ってるだけのことでですね。でも専門家に弱いんですね。でも専門家は本当にこれからどうなるかっていうことを知らないんですよ。本当の意味でこの社会がどういう問題を抱えていて、これからどうなっていくかっていうことは知りません。ただなんか自分の都合のいいことを、テレビ局に都合のいいことを言ってるだけです。まさに盲人が盲人の道案内をしているんです。それはこの時代ですね。でもそう言われると私たちは煽られてしまう。そういうふうに考えていくと、確かにこの時代は闇の時代なんだと。みんな見えていないんだ。見えてないけれども、なんかみんながこっち行ってるなと思うと、なんか気配を感じてこっちに行ったり、こっちに行ってるなと思うと気配を感じてこっちに行ったり、誰か声の大きい人がいるとそっちの声に行ったりするだけのことなんですね。見えていない、これは闇の時代の証拠だと 思ってください。あるいはルカによる福音書22章の53節に、私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった、だが今はあなたたちの時で闇が力を振るっていると、あります。これはですね、このイエス様を捕らえに来た祭司長の手下や律法学者たちに対して言われたことなんですね。最後にイエス様を捕らえるまで彼らは皮肉を言ったり揚げ足を取ったりして実際の罪を犯さなかった。でも最後の最後にイエス様を捕まえて十字架につけてしまうんですね。まさにその瞬間、闇が力を振るったんだと。だから私たちが気がつかない、この闇の世界に生きているということを自覚しておかないとですね、闇の力に負けて罪を犯してしまう危険性があるんだということをイエス様はおっしゃっているわけです。あのカインがアベルを殺した時にも、神様は罪は戸口であなたを待っていると、こまこまねいている、それに気づかないから誘惑されて失敗してしまうんだ。常にこの闇の力は、くどいようですけど、闇の力、闇を支配しているのはサタンですが、サタンは決して怖い顔して、ギャーって言って来ないんです。化け物のような顔して来ないんです。専門家の顔してくるんです、ね、甘い声で囁いてくるんです。これはいいですよ、奥さんこれ買っといた方がいいよですね。みんな買ってますよ、こうしとけば大丈夫だよ、不安でしょ、そうやって来るんですよ。だから私たちはそれに気づかなきゃいけないんです。神様はそのことを私たちに分かるようにね、こうして言ってくださってるんです。今は闇の時代で、暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのか分かっていないんだから、それに気づきなさいとおっしゃっているわけですが、そして私たちはこの闇の中から神様の力によって救い出されました。御父は、先ほど読みましたように、御父は私たちを闇の力から救い出してくださった。私たちは自分の力ではこの闇から出ていくことはできません。抜け出すことはできない。そういう力はありません。さっきも言いました、闇の中にいる自覚すらない。でも神は私たちをこの闇から救い出してくださるために、御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。イエス・キリストは光であると聖書に繰り返し述べられているのはそういう意味であります。私は、イエスは再び言われた、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。イエス様がこの暗闇の世界においてくださって、私についてこいと言ってくださったんですね。本当の光、キリストがこの闇の中に来てくださったから、その光の方に私たちは行けばいい。イエス様の光の方についていけば間違いはないわけです。私は道であり真理であり命である、私を通してなければ父のもとに行くことはできない。いや、イエス様のところについていけば間違いなく神のもとに行くことができる。これだけこう確信に満ちた言葉はないです。私たちを、この暗闇の中にいる私たちを照らし導くために光としておいでくださった。そして私たちは、この父、御父は私たちを愛する御子の支配下に移してくださいましたとあります。暗闇の世界から愛する御子の支配下に、まあ、支配下と訳されている言葉は国、王国っていう言葉ですね。神の国の国と同じ言葉ですけれども、愛する御子の支配下、愛する御子の国、それはまさに神の国でありまして、愛の御子が治めておられる国です。私たちは今もうすでにこの愛する御子が治めておられる国に住んでいるわけですから、二度と闇の世界に戻ってはならないし、闇の世界を羨ましがってはなりません。私たちの国の王は、私たちのために命さえ惜しまずに与えてくださった王ですから、そういう王様はどこにもいない。この闇の国の王は、サタンはですね、どうやったら私たちをつまずかせて神から引き離そうかと狙っています。日夜努力している。しかし私たちは今、愛する御子の国に移されて、 この愛する御子の支配下になる。先ほどちょっと言い忘れましたけれども、この闇の世界の中にいるということの特徴はですね、この、まあ、真理を、悟れないんですね、まあ、真理を知らないというか、真理というのはまさにこの行くべき方向というかね、道しるべですよね。イエス・キリストこそが真理であるし、またこの聖書の御言葉こそが真理です。まさにイエス様はこの地上においでになって私たちにその真理を示してくださった。ここに来いと、ここにおやめば大丈夫だと、私について来いとはっきり言ってくださった。故に私たちはこの闇の、まだ闇の国に住んでおりますけれども、しかし闇を歩まないわけですね。闇の世界にはいるけれども、しかし光を見て、その光の方を歩んで歩むことができているわけです。でも私たちが光の国に入ることができた、闇の国から抜け出すことができたのは、それは贖われたからである。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのですと言っています。贖われたんだと。自分は何もしてません。自分は何か努力したわけではありませんけれども、しかし神様が御子イエス・キリストを贖いの代価として支払ってくださった。贖いとは身代金の支払いによって解放されること、あるいは奴隷がお金を払って解放されるという意味です。お金を払わなければ解放されない。私たちは皆闇の支配下にあったわけですけれども、でも自分では自分を買い出すことができません。自分を解放することはできない。いくら頑張ってお金を貯めても、どんだけ良いことをしても、私は私をこの闇の世界から救い出すことはできません。唯一神の御子がその代価を払うことができた。詩編の49編の8節、これは新改訳ですか。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならないと書いてあります。非常に分かりやすいですね。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなきゃいけない。自分がどれだけ頑張っても自分の魂を受け出すというか買い出す、その代価を払うことはできないんだ。しかしテモテ 1-2-6 にありますが、この方は御子イエス・キリストは全ての人の贖いとしてご自身を捧げられました。アーメン。イエス様が全ての人の贖いとして私たちを闇の力から買い出す、その代価として死んでくださった、捧げられた。私たちは闇の世界におりましたけれども、イエス様の命によってそこから解放されて今光の中を歩んでいるんですね。だからイエス様が私のために死んでくださった、私の贖いの代価となってくださったということを一日たりとも、いや一秒たりとも忘れてはいけません。いつもこのことは覚えてなきゃいけないと思うんです。いつも私たちはそのことを感謝して覚えておかなければならない。そういえばイエス様は私のために死んでくださったな、ね、それはもちろん過去に起こったことですけれども、今も私たちが生きている限りイエス様の十字架の贖いの代価は払い続けられていると考えてもいいと思います。そしてこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ている。贖われた者は罪の許しをいただいているんだ。私たちの罪は過去も現在も未来もすべて許されました。この罪の許しという言葉はですね、動詞でギリシャ語の原文を見ると許されたという完了形なんですね。罪は許された。まだこれから生きていくし、これからいろいろ罪を犯すと思うんだけども、神様大丈夫ですか。大丈夫って言われるんですね。過去も現在も未来も全ての罪はもう許された。十字架を見なさい。十字架が、歴史的な事実が変わらない以上、私たちがこれからどんなに罪を犯してもその罪は許されている。ルターは大胆に罪を犯せって言いましたね。頑張って犯せって言ってるわけじゃないですよ。それは私たちのはどんな大きな罪を犯しても許されるということの、まあ逆説的な励ましの言葉ですね。どんなに罪を犯しても、私たちは分かっている罪も分かってない罪もあります。人を傷つけてしまったり、 あるいは死に追いやるようなことがあるかもしれない。でもその罪は許されている、すべて許されている。コロサイの信徒の2章の13節14節に、私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされた。債務証書は無効にあったってですね。なんと嬉しい言葉でしょうか。借金取りは来ないと言ってるんですね、うん、お金の借金は来ますが、この罪の負債はもう許されてると。どんなにそれが大きな負債であってももう許されてる、無効になってる、すべての罪は許された。アメン。そしてこの罪の許しを得ていると御言葉にありますけれども、原文はですね、持ち続けているという実は意味なんですね。罪の許しはもう持ち続けてるんだと。罪の許しをもらった、この間もらったけどもうだいぶ効果薄まったっていうことじゃないんです。いつまでも持ち続けてるよ。贖い代が払われて、もう永遠に未来永劫私たちは心配することがない。どんなに罪を犯しても許されてる。だから私たちはもう二度と光の支配に戻らないように、エフェソの5章の8節に、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。パウロはですね、あなた方が今度光になったと言ってるんですね。イエス様はもちろん光としておいでになったんですけども、イエスキリストを信じる者も実は光なんだと。光り輝くことができるんだ。光の子として歩みなさいですね。光の子として歩みなさい。つまりこの闇の世界にうごめいている、この闇の不安の世界で苦しんでいる人たちのところに、あなた方は光として生きなさい。一緒になって闇の中もぞもぞしちゃダメだよ。私たちは真理の中生きてるわけだから、誰が何と言おうと私は罪は許されて神のことされている、永遠の命をすでに生きるものになっている。その確信を持ってですね、光の子として歩みなさい。闇から光に私たちは移された、イエス様のこの支配下にある。さらにはこの今いる闇の人たちの中に行って光を放とうじゃないか。イエス様おっしゃいました、あなた方は世の光であると。イエス様どうぞ輝いてください、私後ろの方で応援してますから。それはダメなんですね。私が、あなたが行って輝いてこいと。みんななんか楽しそうにしてるけど実はそうじゃないんだと、心の中闇なんだよ、漆黒の闇なんだよ、どちらに向かっていいか分からなくて不安に苛まれてるんだよ。そこに本当の光を持っている私たちが出て行って光を輝かしなさいと神様は願ってらっしゃるんですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日もコロサイの信徒の手紙の中から御言葉をいただきました。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。神様に私たちは光の中にあることを感謝いたします。さまざまなことが起こりますけれども、しかし私たちの信仰は決して揺るぎません。神様、あなたは私たちを深く愛しておられて、私たちの全ての罪を許し、変わることなく私たちを導いていてくださいます。どうぞ二度と暗闇の世界に立ち戻ることがないように、また私たち自身がむしろ光となって、この闇の世界で苦しんでいる多くの人たちのところに使わせてくださるように、この国では光の子は本当に少ないですけれども、しかし光は決して闇に負けることはありませんから、感謝をいたします。それぞれが信仰をしっかりとあなたに強められて、この光としての役割を果たす日々となりますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。